皆さんおはようございます。これより3月21日の会議を行います。ただいま事務局長出席状況報告。
はい、議長。
事務局長、
ただいまの、出席状況を申し上げます。全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第20号、平成24年度一般会計補正予算第9号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。一般会計、補正予算審査特別委員長、白井孝夫委員長。
はい。それでは一般会計補正予算審査特別委員会より3月5日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告します。同日委員会を開催し審議をした結果、お手元に配布の一般会計補正予算審査特別委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告します。議案第20号平成24年度一般会計補正予算第9号については審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。審査の内容につきましては報告書の通りであります。以上で平成25年第1回湯沢町議会定例会において一般会計補正予算、審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。
白井委員長、お越しました。席をお戻りください。議長を除く議員全員による特別委員会のため質疑を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第2、議案第6号、湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてから、日程第3、議案第7号、湯沢町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定についての議案2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め、一括上程いたします。総務文教常任委員会の審査報告を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
はい。
今村委員長。
はい、8番今村です。はい、それでは私の方から報告をいたします。総務文教常任委員会は3月5日の本会議において付託を受けました案件について、審査の結果を報告いたします。3月の6日、委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の総務文教常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき、報告をさせていただきます。まず議案第6号、湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてであります。これにつきましては審議の途中で、軸の、訂正ということがございました。もう審議の途中でありますし、これを修正差し替えということができませんでしたので、修正動議を出していただいた中で 審査いたしました結果、修正して可決すべきものと決定をいたしました。その軸については条例の第4条の3項、部に部長を置き本部長の指名する本部長がこれにあたるという記載がございました。この本部長のところがミスでありまして、訂正は本部長の指名する本部員が当たるということで、最後の本部長が本部員ということで、訂正させていただき、修正可決させていただきました。内容につきましては、この条例の設置の仕方に種々ご意見がありました。主な質疑のところに記載してあります。条例の中で事務担当部署の記載がない、あるいはその本部長が誰かということも記載がないということでこうご意見出されましたけれども、もう条例の中でもう位置づけられているために詳細は必要ないというようなことでありました。まあ、そういうことが質疑に出されました通り、記載の通りにこう記してありますので一読いただければよろしいかと思います。そして次に議案第7号、湯沢町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定についてであります。これにつきましては賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。質疑の内容についても特段変わったことはありません。従来通りの条例でありますが、これは法の中で32条の第1項の規定が32条の3第1項に変更になったためであります。特に質疑については湯沢町に該当する団体がいるかいないかということの問いだけでございました。特に問題なく可決すべきものと決定をいたしました。以上であります。
委員長の報告が終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第2議案第6号、湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長報告しました。
はい、
討論を行います。討論を終結します。日程第2議案第6号、湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について本案に対する委員長報告は修正すべきものであります。これから採決を行いますが念のために申し上げます。この採決は2回行います。最初は委員会の修正案について採決します。これは修正部分のみを考えた場合は委員会の修正案に賛成という人が起立することになります。原案についての採決はその後行います。それでは委員会の修正案について採決いたします。採決は起立によって行います。委員会の修正案について賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって委員会の修正案は可決されました。次にただいま修正議決した部分を除く残りの原案について採決いたします。採決は起立によって行います。修正部分を除く原案に賛成の方の起立を求めます。起立賛成全員であります。したがって修正部分を除く原案は可決されました。次に日程第3議案第7号、 湯沢町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立、全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第4、議案第8号、湯沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてから、日程第9、議案第25号、平成24年度病院事業会計補正予算第3号まで、議案6件を一括上程いたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め、一括上程いたします。厚生福祉常任委員会の審査報告を求めます。佐藤森正、厚生福祉常任委員長。
はい、9番佐藤です。
佐藤委員長。
はい。
それでは厚生福祉常任委員会より3月5日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。3月6日に委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の厚生福祉常任委員会審査結果報告書の通り決定いたしました。で、それに基づいて報告いたしますけれども、議案8号以下5本の議案についてはすべて全員賛成で可決すべきものと決定いたしましたので、あえて内容については読み上げることは控えたいと思います。ただ議案8号と議案9号については中身がほぼ同じ条例なんですけれども、8号については介護サービス、9号については介護予防サービスということで、湯沢町の町民だけが使える地域密着型サービスについては湯沢の町で条例を作らなければならないということになって作った条例であります。なんか分厚い100条以上もある分厚い条例ですけれども、内容のほとんどは国の基準に準拠した条例であります。以下今申し上げましたように、どれも全員賛成で可決すべきものと決定いたしましたので、以上報告にいたしたいと思います。
委員長の報告が終わりました。日程順に質疑、討論、採決を行います。最初に日程第4、議案第8号、湯沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。委員長、ご苦労様でした。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立、全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第5、議案第9号、湯沢町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスにかかる 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第6議案第10号湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第7議案第21号平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第4号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第8議案第22号平成24年度介護保険特別会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第9議案第25号平成24年度病院事業会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第10議案第11号湯沢町道の駅条例の制定についてから日程第20議案第24号平成24年度水道事業会計補正予算第3号についてまで議案11件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。産業建設常任委員会の審査報告を求めます。南雲忠産業建設常任委員長。
はい、産業建設常任委員長南雲忠です。 それでは3月5日の本会議におきまして、産業建設常任委員長、常任委員会に付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。3月7日に委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の産業建設常任委員会審査報告の報告書の通り決定をいたしました。それに基づき報告をさせていただきます。この度の付託案件につきましては、地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、要するに地域試験、一括法であります。これを施行に、基づきましての条例の制定が7件、そして、条例改正が2件、補正予算2件、合わせまして11件であります。それでは最初に議案第11号は、でありますけれども、湯沢町道の駅条例の制定についてであります。この件につきましては、清津川ダム中止に伴う三ツ俣振興対策ということでありまして、平成25年秋オープンということで今準備が進められているわけであります。三ツ俣地域の振興及び活性化にするための交流の拠点として、湯沢町大和三ツ俣千番地に道の駅三ツ俣を設置するための条例の制定であります。賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。次に、議案第12号、13号、そして、14号、第15号、第16号、までにつきましては、先ほどお話をしました地域試験一括法の施行に、伴う条例の制定改正であります。いずれも、可決すべきものと決定をさせていただきました。それでは、議案次17号でありますけれども、湯沢町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、これは道路法施行令が一部改正、になったために対応するための湯沢町道路占用料等の徴収条例の一部改正であります。これにつきましても可決すべきものと、決定をいたしました。次に議案第18号、19号であります。この2つにつきましても地域主権一括法の施行による、基準を定める条例の制定であります。いずれも、可決すべきものと、賛成全員で可決すべきものと決定をさせていただきました。次に議案第23号、平成24年度下水道特別会計補正予算第3号についてであります。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7217万2千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億1171万2千円とするものであります。三ツ俣地区特定環境保全公共下水道費の名局利越額4807万2千円、そして地方債の減額であります。3350万円の減額、これを計上する補正予算であります。これにつきましても賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。次に議案第24号、平成24年度水道事業会計補正予算第3号についてであります。収益的支出予算に233万8千円を増額して、収益的支出の総額を3億6758万2千円とし、資本的収入予算を112万円減額して、資本的収入の総額を778万円とするものであります。資本的支出予算を760万円減額して、資本的支出の総額を1億7641万3000円とする補正予算であります。これにつきましても賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。以上で平成25年第1回湯沢町議会定例会において産業建設常任委員会に付託されましたすべての案件についての審査報告を終わります。
委員長の報告が終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第10、議案第11号、湯沢町道の駅の条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長報告しました。
はい、
討論を行います。討論を終結します。採決を行います。 採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第11議案第12号湯沢町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第12議案第13号湯沢町道に係る移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第13議案第14号湯沢町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第14議案第15号湯沢町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第15議案第16号湯沢町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第16議案第17号湯沢町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。 法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第17、議案第18号、湯沢町公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第18、議案第19号、湯沢町水道敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に、日程第19、議案第23号、平成24年度下水道特別会計補正予算第3号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に、日程第20、議案第24号、平成24年度水道事業会計補正予算第3号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第21、議案第26号、平成25年度一般会計予算についてから日程第27、議案第32号、平成25年度 病院事業会計予算についてまで、議案7件を一括上程いたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め、一括上程いたします。法案の当初予算審査特別委員会の審査報告を求めます。角谷務当初予算審査特別委員長。
はい、3番スニアです。
市民委員長。
当初予算審査特別委員会より本会議から付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。当初予算審査特別委員会では3月12、13、14日の3日間にわたり皆さんから熱心な審議をいただいた結果、お手元に配布の審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。議案第26号平成25年度一般会計予算については、 審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。議案第27号、平成25年度国民健康保険特別会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。議案第28号、平成25年度後期高齢者医療特別会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。議案第29号、平成25年度介護保険特別会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。議案第30号、平成25年度下水道特別会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。議案第31号、平成25年度水道事業会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。議案第32号、平成25年度病院事業会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。また、審査の内容は報告書の備考欄に記載の通りであります。以上で、平成25年第1回湯沢町議会定例会において、当初予算審査特別委員会に付託されました、すべての案件の審査報告を終わります。
委員長の報告が終わりました。ご苦労様でした。本件は議長を除く議員全員による特別委員会のため質疑を省略します。日程順に討論採決を行います。最初に日程第21、議案第26号、平成25年度一般会計予算についてをついて討論を行います。2番高橋歩夫議員、賛成ですか反対ですか。
はい、2番高橋、反対討論です。
どうぞ。
2番高橋彩夫、反対討論をさせていただきます。この度の当初予算は全体的に緊縮予算となっており、財政事情が年々厳しくなっている当庁では当然の予算編成と思います。しかし次に挙げる理由により私は本案に反対いたします。まず1番に野板工学跡地の除染事業です。25年度に4億6300万円の自主財源で行う予定ですが、確かに町有地が汚染された状態は好ましくありませんし、いずれは町が責任を持って修理しなくてはいけません。しかし今回当初予算に計上した手順は町づくり基本条例に反することと思います。町民は先の施政方針で初めて除染にかかる費用のことを知りました。情報の共有による共同でのまちづくりという基本条例の理念に反することで、この事業をどうしても急いで行うのであれば当初予算には組まず町民に説明し理解を得てから補正を組んで行うべきと思います。また行政の行う多くの事業に国や県の補助があるように、民間が地域のために行う事業にも多くの補助制度があります。4億6千万強の自主財源があれば制度を利用し15億円前後の事業が可能かと思います。そういった共同のまちづくりが経済の落ち込んでいる当庁にとって最優先されるべきです。除染して企業誘致も良いが、町内経済が疲弊したことによる雇用の減少を 外部に求めるのではなく、少しでも融通の利くお金があるうちに共同での町づくりを行い、町財政を活性化させ、雇用増と税収増を図ることことが、町民が今一番求めていることだと思います。そして反対理由のもう一点は、作成したばかりの観光振興計画が、初年度である本予算案に全く反映されていないからです。先の総括質問で、観光振興計画を生かしたもっとメリハリのある予算編成はできなかったのかと伺いましたら、財政に余裕がなくできないと言われました。町財政全般を緊縮し行う除染と企業誘致で町の経済が大きく改善されることはとは思えません。共同での町づくりや観光振興計画がもっと前面に出された予算編成を行うべきと考えます。以上の理由により私は本予算案には賛成できないということで反対討論とさせていただきます。以上です。
次に賛成討論を許します。8番、今村佐大地議員。
はい、8番、今村です。8番、今村です。私は、今、高橋議員と正反対のような考え方で賛成をさせていただきます。この平成25年度の一般会計予算は、近年にない大型予算であると認識しております。主たるものは、東邦学園の建設費であることは言うまでもありません。しかし、予定外は、今、高橋議員が指定された乗田土地の除染費用の計上であります。この、企業誘致という、後遺症で、これまで何ら手をつけられなかった町にとっては負の遺産であります。町長は観光に頼らない町づくりも進めなければならないということを提唱し、それはイコール、企業誘致ということだと思っております。その意味でこれまで十分取り組まれた、来られたと思っておりますが、その過程で超えられない現実がこの汚染上のレッテルであります。直接行動して何としてもならないこの現実に直面した、町長の結果の判断と、こういうことを考えると、これまで手をつけられなかったことに対して、やはりこれからの町づくりを考えて今手をかけなきゃならないという町長の決断は、やはり私は評価したいと思いますし、これによっての2年後、3年後がすごく楽しみでもあります。この施政方針に沿った6項目のまちづくり、その理念をやはり町民共有の思いとしてやはり生かしていただきたい、その予算だと信じております。平成25年度の一般会計予算、新しい湯沢町の第一歩として捉え、その予算を評価するとともに、やはり賛成をいたします。以上であります。
次に反対討論を許します。9番佐藤森正議員。
9番佐藤です。反対討論をいたします。私は特別会計と事業会計については、よほど大きな問題を感じない限りは賛成をしてまいりました。しかし一般会計には原則として 反対する立場を貫いてまいりました。それは行政をチェックする任務を町民から託された議員として、執行部に対しては常に批判者としての立場に立っていたいという痛いと思うがゆえであり、一般会計に反対するということはその宣言だと思うからであります。したがって今回も基本的にはその立場から反対いたします。そしてあえて反対の理由を述べるならば、私はここでは2点を挙げたいと思います。1点目は役場職員の無理な人員削減についてであります。平成17年11月に作られた第4次湯沢町行政改革大綱の定員管理の適正化の部分には次のように書かれています。職員総数は平成17年度の184人を平成26年には155人とする。で、先日の代表質問に対する町長答弁では、平成25年度の職員総数はすでに139人になっており、最終目標年度の平成28年には130人にする予定であるということでありました。で、行政改革大綱の目標は平成26年には155人にするとなっていますが、その1年前の平成25年度にはすでに139人と16人もの超過達成になっているのです。そしてそれをさらに130人まで絞ろうというのです。8年前の総数185人が今は139人とすでに46人も減っています。つまり 75% の人員で今業務を行っているのです。で、これだけ人員を減らしたのだから業務量はそれに見合うだけ減ったかといえば、そんなことはないはずです。確かにロープウェイ事業所がなくなり、民族資料館が指定管理になりました。しかしロープウェイの事業所の職員は全部本庁で引き受けたはずですし、民族資料館もただ1名だけの定員限りしかありません。地方分権、地域主権の掛け声の中、町役場が処理しなければならない業務は増えこそすれ減ってなどいないはずです。人員は46名も減りながら、業務は減るどころか増えているのです。その結果何が生まれているのか。職員はゆとりをなくし、疲弊しています。休職を余儀なくされるような病気が頻発しています。それもメンタルな病にかかって休む人が足りないようであります。日常の業務に追われているため、職員の皆さんは、のびのび生き生きと仕事をしているようには残念ながら見えません。逆に定年を待たずに途中で退職する人が後を絶ちません。高齢者雇用安定法の施行により、来年度から60歳の定年退職者も希望すれば65歳までの雇用を保障しなければならなくなるはずであります。しかし、この役場という職場には今の状況では60歳を過ぎても勤め続けたいと希望する人は出てこないのではないかと思うのです。公民館の指定管理への移行計画も職員削減のための方策であることははっきりしています。町長は施政方針の中で公民館の指定管理導入の理由を職員数減少に伴う対応とサービス内容の充実と掲げていますけれども、職員数が減少したから公民館を指定管理に出すのではなく、職員数を減らすために指定管理にするのではないでしょうか。またサービス内容の充実と言いますが、今の公民館の運営の中で住民からどのようなサービスに対する不満があるのかは何も示されてはいないではないですか。いざ大きな災害があった時には対応ができないほどの職員削減と職員の仕事への意欲を削いでいる無理な人減らしはやめるべきだと私は主張します。一般会計に対する反対するもう一つの理由は学校建築費のプラス6億円です。これは未だに納得できる理由が示されたとは思えません。住民にきちんと説明できない価格の出費はやめるべきであります。工期が著しく短縮され無理な施工の中で さらなる予算の追加が出てくるのではないかと私は危惧しています。以上2点が私がこの一般会計に反対する理由であります。以上です。
次に賛成討論を許します。3番住谷勤議員。
3番住谷です。賛成討論を行います。平成25年度一般会計予算に、賛成するにあたり、町長や当局に 100% 白紙委任をするものではありません。3点ほど要望を述べさせていただきます。1点目は、平成25年度税収が約6500万円減収が予測される中で、乗田高額跡地の除染事業に4億6300万円が計上されました。乗田高額跡地の除染に異議を唱えるものではありませんが、湯沢高原の再整備、学校建設の6億円増額と高額な歳出が続いております。代表質問での4億6000万円の歳出が財政運営に影響はないのかという質問に対して、町長は財政調整基金を6億3500万円取り崩し、残高は13億円となり、残高比率は 31% となり、県下町村は平均22年度数値で 29.8% であり、財政的な余力は他自治体と同程度にあると回答されました。しかしながら平成23年度の県下町村の財政調整基金の残高比率は、財政規模が150億円と大きい阿賀町を除く県下5町村の平均は 36% です。当庁よりも 5% ほど高くなっております。汚染土壌をすべて取り除くわけではありませんので、今回の4億6000万円で完全に汚染事業が完了する保証はなく、企業誘致が可能になるまでの総額が見えておりません。加えて資材や人件費の高騰により学校の建設費も不透明な部分があると思われます。財政的な余力は他自治体と同程度という認識は改めていただき、財政運営に当たっていただくことを要望します。2点目、施政方針で観光客の入り込みが依然として低迷しており厳しい財政状況と述べられています。これは昨年度も一昨年度も同様であります。観光立地である道庁の観光産業の落ち込みを重要課題の一つとして、捉えておられます。観光産業の冷え込みを打開するために新しい湯沢町観光振興計画を策定されました。その振興策が全くと言ってよいほど予算に反映されておりません。逆に町観光協会への観光宣伝費は昨年度より大幅に減額されています。重要課題である観光の振興に積極的に取り組んでいただくことを要望します。3点目、施政方針にて国保財政の安定維持のために国保税の引き上げにご理解をいただきたいと、引き上げが確実であるかのように述べられております。新政権に代わり、あたかもデフレ脱却が進むかのように言われておりますが、先行きはまだまだ不透明と思われます。仮に順調に進んだとしても地方へはタイムラグがあり、景気回復はまだまだ先のことと考えます。1000万円ほどの増税を予定されておりますが、一般会計からの繰り入れで対応していただくよう慎重な検討を要望します。以上3点を要望して賛成討論を終わります。
次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第22議案第27号平成25年度国民健康保険特別会計予算について討論を行います。反対討論を許します。賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第23議案第28号平成25年度後期高齢者医療特別会計予算について討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第24議案第29号平成25年度介護保険特別会計予算についてをついて討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第25議案第30号平成25年度下水道特別会計予算について討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第26議案第31号平成25年度水道事業会計予算について討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第27議案第32号平成25年度病院事業会計予算について討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第28発議第1号 議会運営委員会の閉会中の継続調査について、日程第29、発議第2号、総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第30、発議第3号、厚生福祉常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第31、発議第4号、産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第32、発議第5号、議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について、以上、各委員長より、会議規則第75条の規定によってお手元に配りました各調査項目について閉会中の継続調査の申し出があります。お分かりいたします。各委員長からの申し出の案件について閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか？異議なしと認め、各委員長からの申し出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。以上をもちまして本定例会に付託された事件の審議はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は10時32分です。これにて平成25年第1回湯沢町議会定例会を閉会いたします。